マルコによる福音書14章22節から、一同が食事をしている時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく。神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペトロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなたは今日今夜、鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そしてペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることなら、この苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたので、ペトロに言われた。シモン、眠っているのか。わずか一時も目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばよいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている。休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。さて、イエスがまだ話しておられると、十二人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、立法学者、長老たちの遣わした群衆も、剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ。捕まえて逃がさないように連れて行けと、前もって合図を決めていた。ユダはやってくるとすぐにイエスに近寄り、先生と言って接吻した。人々はイエスに手をかけて捕らえた。居合わせた人々のうちのある者が剣を抜いて大祭司の手下に打ってかかり、片方の耳を切り落とした。 そこでイエスは彼らに言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいて教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。しかし、これは聖書の言葉が実現するためである。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについてきた。ついてきていた。人々が捕らえようとすると、雨布を捨てて裸で逃げてしまった。人々はイエスを大祭司のところへ連れて行った。祭司長、長老、立法学者たちが皆集まってきた。ペトロは遠く離れたイエスに従い、大祭司の屋敷の中庭まで入って、使徒役たちと一緒に座って火に当たっていた。祭司長たちと最高法院の全員は、死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。すると数人の者が立ち上がって、イエスに不利な偽証をした。この男が私は人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し、三日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きました。しかしこの場合も彼らの証言は食い違った。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。しかしイエスは黙り続け、何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです。あなたたちは人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。大祭司は衣を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議した。それからある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。ペトロが下の中庭にいたとき、大祭司に仕える女中の一人が来て、ペトロが火に当たっているのを目にすると、じっと見つめていった。あなたも、あのナザレのイエスと一緒にいた。しかしペトロは打ち消して、あなたが何のことを言っているのか私にはわからないし、見当もつかないと言った。そして出口の方へ出て行くと、鶏が鳴いた。女中はペトロを見て周りの人々に、この人はあの人たちの仲間ですとまた言い出した。ペトロは再び打ち消した。しばらくして今度は、居合わせた人々がペトロに言った。確かにお前はあの連中の仲間だ。ガリレアのものだから。するとペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、あなた方の言っている、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が再び鳴いた。ペトロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと、イエスが言われた言葉を思い出して、いきなり泣き出した。夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老や立法学者たちと共に、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いて行き、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのか、と尋問すると、イエスは、それは あなたが言っていることですと答えられた。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか。彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ところで、祭りの旅ごとに、ピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて、暴動の時人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中に、バラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは、妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちは、バラバの方を釈放してもらうように、群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それでは、ユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうしてほしいのか、と言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく、十字架につけろ、と叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思って、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから、十字架につけるために引き渡した。兵士たちは、官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いて行き、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱した挙句、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。そこへアレクサンドロとルフォストの父でシモンというキレネ人が稲坂から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味は、サレコーベの場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけて、その服を分け合った。誰が何を取るか、誰が何を取るかをくじ引きで決めてから。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は、頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し、三日で建てる者。十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも立法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の十二時になると全地は暗くなり、それが三時まで続いた。三時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。 そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、そらエリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を下ろしに来るかどうか見ていようと言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長はイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられた時、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にも、イエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。今日は受難週ということで、マルコによる福音書からイエス・キリストの受難伝える箇所を朗読させていただきました。すでに16分経ちました。まあここでもう終わりにしてもいいかもしれませんが、改めて聖書とは何であるかですね。最終的には聖書だということですね。今日はできるだけこの説教の私の説明の言葉というものを少なくいたしまして、このキリストの十字架、義の太陽と言われるお方に目を注ぎたいと思います。義の太陽とキリストは言われます。太陽です。私たちはこの太陽に目を注ぐことが難しいんですね。皆さんも太陽を見たら目が潰れてしまいます。だもんですから、太陽の方に目を注がないで違う方を見て、太陽から照らされたものを見て、ああだこうだと言ってですね、まあしばしば間違えてしまうのではないかと思います。注ぐことはできなくてもですね、やはり私たちが目を注ぐことが難しくても、注ぐようにこう私たちの心の目を向けるお方はキリストなんですね。それはパウロが伝えたように、最も大事なことはキリストが私たちの罪のために死んだこと、そして三日目に復活したこと、それに注ぐことは本当に難しいんだけど、そちらにこう目を注がないと。その上でいろいろなものをこう見ていかないとですね、この義の太陽に照らされたところを見て、いいの悪いのと言ってもですね、何も始まりません。またその義の太陽に目を注がないでですね、義の太陽によって照らされて暗い闇の中で本当に鮮やかに輝いている月の方にばっかり目を注いでもですね、これは私たちは救われません。これはパウロであり、またペトロであり、また主が送ってくださった多くの数えきれないしもべたちであるかもしれません。そういう人たちに、まあ、そういう月の方を見ることも本当に暗い世の中で月明かりに照らされてほっとしたり勇気づけられたりします。だけどもやはりこちらの太陽の方に目を注がなくてはなりません。私たちはこのキリストの死によって生きていくのだと主はまず教えてくださいました。本当にこの受難の聖書の箇所を読んでいくとですね、イエス様は本当に語らないんです。聞かれても語らない、もう必要最小限のことしか語っておられない。 最初にまず弟子たちに十字架に向かって歩み出す前に教えてくださったことは、あなた方は、また人々は私の死によって生きていくのだということです。マルコによる福音書の14章、先ほど読みましたが、もう一度辿っていきます。14章の22節から。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく。神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってから、オリーブ山へ出かけた。イエスの死によって、生きていくのだというんですね。この体、流された血、これによって生きていくのだというんです。じゃあこれによって生きていく、食べる飲むは何かといったらですね、信仰によって本当にそれを私たちが受けて生きるということです。信仰によって。私たちが頑張ってそうできるものでもありません。これは本当に神様のお働きによってそうなるということです。キリストの十字架の死、そしてイエス・キリスト、このお方に目を注いで、その言葉に私たちがしっかりととどまり続けているならば、神様が、そして神の霊が私たちにそれをよく当てはめてくださって、信仰を通して当てはめてくださって、それによって私たちが生きるようにされるということです。イエス様はこうおっしゃいました。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。キリストの死を我がためと信じて、私たちの罪のためと信じて、その死を本当に、その意味を理解することもしかり、またその死によって、人間的にはよく整理できませんが、本当に力を受ける。こういうふうにして本当にこう、生かされてですね、もうそれを当てはめられて、適用されて、主の恵みによって適用されて、生きていく。主は私たちに奉仕してください。使えるという。私たちが主に使えるんではない。主がそのようにして使えてくださるという。その奉仕を受け入れて、生きていくということであります。このことがまず第一のことであります。これを私たちは聖餐式の旅ごとに確認しております。改めてキリストの死がどのようなものであったかに目を注いでまいりましょう。マルコによる福音書においては、それぞれの福音書に特徴がありますが、このマルコによる福音書においては、見捨てられるという言葉が何回も繰り返されます。見捨てられる、みんなからこう捨てられていく。本当にイエス様は一人、本当に一人、私たちは残される姿を見ます。またそれは残されると私たちの側から言えば見ることもできますが、イエス様しか死ねない死ですね。イエス様しか苦しむことのできない苦しみ、イエス様しか死ぬことのできない死を死ぬようにイエス様が進んでいきます。これを見ます。イエス様を信じた弟子たちもですね、パウロもまた自分のこの体を生贄として捧げると言ってですね、本当に教会のためにその死を受け入れて死ぬということを確かに言います。そしてそのように歩んでいきます。フィリピの信徒への手紙の2章の17節を見ますとですね、パウロはこう語るわけです。 信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際にたとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。キリストの苦しみの欠けたところを本当に自分が満たすようにして生きていくといって、自分の死さえもこれは喜んで本当に主のために教会のためにとこう死んでいくんですけれども、これはイエス様の死とは違います。このパウロの死によっては私たちは救われません。ただただこのイエス・キリストの死です。イエス・キリストだけが苦しむことのできた苦しみ、イエス・キリストだけが死ぬことのできた死、この死によって先ほど紹介したパウロ自身も救われたんですね。私たちもその死によって救われます。その死によってだけ神と共に永遠に生きる命を喜びながら生きることができる。それが罪人です。14章の50節を見ますと、まず弟子たちがイエス様を見捨てて逃げ去ったことが出てまいります。50節、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった、こうあります。また14章の56節から65節を見ますと、こうあります。55節から、祭司長たちと最高法院の全員は死刑にするためイエスにとって不利な証言を求めたが得られなかった。多くの者がイエスに不利な偽証をしたが、その証言は食い違っていたからである。すると数人の者が立ち上がってイエスに不利な偽証をした。この男が私は人間の手で作ったこの神殿を打ち倒し、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きました。しかしこの場合も彼らの証言は食い違った。そこで大祭司は立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。しかしイエスは黙り続け何もお答えにならなかった。そこで重ねて大祭司は尋ね、お前は褒むべき方の子メシアなのかと言った。イエスは言われた。そうです。あなたたちは人の子が全能の神の右に座り、天の雲に囲まれてくるのを見る。大祭司は衣を引き裂きながら言った。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は冒涜の言葉を聞いた。どう考えるか。一同は死刑にすべきだと決議した。こうあります。で、ここで決議した人々は、その民の指導者であり、その信仰の教師であり、まあ、聖書の専門家です。これは何を意味するかといったならば、彼らこそイエス様がメシアなのかどうかを調べて確定するものだということです。人間的に言えばですね、本当にこの男はメシアなのか、本当にこの男は予言されていたものなのかどうかよく調べてメシアだと判定を下すべき者たちです。だけどもこの者たちが反対の判定を下します。十字架につけろ。十字架の決議をします。しかもその元になったのは偽証です。まあ、言葉を変えて言えばですね、彼らこそイエス様を一番最初に歓迎しなければならない者たちだったんですね。でも彼らから決議が下されます。十字架。しかもその決議を下した後、まあ、少しは憐れみをかけてやれという憐れみさえありません。65節を見ると、それからある者はイエスに唾を吐きかけ、目隠しをして拳で殴りつけ、言い当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。もう結論が出たんですからね。彼らはもう何としてもイエスを殺したかったんですから。その判決が出たんだから、少しぐらい憐れみをかけてやっても良さそうなものですけれども、ほんの少しの憐れみもありません。
またイエス様はこの長老立法学者宰相たちの手ではその十字架につけるという実行ですね、その刑の執行は彼らの権限の中にありませんから、ピラトに引き渡されて裁判がなされます。まあ、私たちが使徒信条で告白する通りです。ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、15章の14節15節を見ます。ピラトは調べれば調べるほど無罪だということを確信します。どう考えてもこの男を十字架につけるなどということはありえない、これはもう確信します。その上で14節15節こうです。ピラトは言った、一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。まあ、群衆は十字架につけろ十字架につけろと何のためらいもなく、今までたくさん見たであろうにですね、イエス様が人を救うその姿を、またイエス様の教えに感動したこともあったであろうに、手のひらを返したように、みんながみんなイエス様に付き従っていたものではないでしょうが、みんながみんな最初からイエス様をこのように憎んでいたものでもないでしょう。でも鮮やかに十字架につけろつけろ、何のためらいもなく、いや待てよというものさえ現れてこない。十字架につけろ十字架につけろ、造作もなく見捨てます。またピラトもですね、よく見てみると15節ピラトは群衆を満足させようと思ってとあります。分かってます、イエス様が無罪であることだけど、群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。こうです。無責任にイエス様を見捨てます。何の責任も果たします。そしてさらに16節から見ると、このような仕方でイエス様を十字架につけるんですから、このピラトもまたピラトに従っている兵士たちもですね、少しはこのイエス様に憐れみをかけても良さそうなものですけれども、16節からこう続きます。兵士たちは官邸すなわち総督官邸の中にイエスを引いて行き、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の棒で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱したあげく、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。そして15章の21節から十字架のイエス様の姿が記されています。読んでみますとこうです。そこへアレクサンドロとルソスとの父でシモンというキネネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルコタというところ、その意味はサレコーベの場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから、イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書にはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右にもう一人は左に十字架につけた。 そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。まあ誰も彼もです、通りかかる人も。まあ決め手は一緒に十字架につけられていた者たちもこう罵ったとあるわけです。そして38節を見ますと、変わり昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。この後、イエス様は息を引き取られます。誰のためにこのように死なれたのかですね。誰のせいではありません。誰のためにこのように死なれたのかです。最も大切なこととして福音が伝えるのは、私たちの罪のためにイエスが死んだこと。これを心から受け入れて、これを飲むように食べるようにして力を得て神様と共に生きているのがキリストを信じる者たちです。最後に詩編の22編読みまして終わりたいと思います。詩編の22編です。イエス様が大声で叫ばれた言葉は、エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。その後はもう人々に何を言っているのか聞こえませんでした。イエス様が人々には聞こえなかったでしょうけれども、祈られたその詩編がこの22編であります。詩編22編、最後までお読みして終わります。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めても答えてくださらない。夜も黙ることをお許しにならない。だがあなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方。私たちの先祖はあなたにより頼み、より頼んで救われてきた。助けを求めてあなたに叫び救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはない。私は虫けら、とても人とは言えない。人間のクズ、民の恥。私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。私を母の胎から取り出し、その乳房に委ねてくださったのはあなたです。母が私を身ごもった時から私はあなたにすがってきました。母の胎にある時からあなたは私の神。私を遠く離れないでください。苦難が近づき助けてくれる者はいないのです。お牛が群がって私を囲み、バシャンの猛牛が私に迫る。餌食を前にした獅子のようにうなり、牙を剥いて私に襲いかかる者がいる。私は水となって注ぎ出され、骨はことごとく外れ、心は胸の中で蝋のように溶ける。口は乾いて艶気のかけらとなり、舌は上顎に張り付く。あなたは私を塵と死の中に打ち捨てられる。犬どもが私を取り囲み、災難者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く。骨が数えられるほどになった私の体を 彼らは晒し者にして眺め、私の着物を分け、衣を取ろうとしてくじを引く。主よ、あなただけは私を遠く離れないでください。私の力の神よ、今すぐに私を助けてください。私の魂を剣から救い出し、私の身を犬どもから救い出してください。獅子の口、お牛の角から私を救い、私に答えてください。私は兄弟たちに皆を語り伝え、集会の中であなたを賛美します。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブの子孫は皆主に栄光を着せよ。イスラエルの子孫は皆主を恐れよ。主は貧しい人の苦しみを決して侮らず、蔑まれません。御顔を隠すことなく、助けを求める叫びを聞いてくださいます。それゆえ、私は大いなる集会であなたに賛美を捧げ、神を恐れる人々の前で満願の捧げ物を捧げます。貧しい人は食べて満ちたり、主を尋ね求める人は主を賛美します。いつまでも健やかな命が与えられますように。地の果てまで全ての人が主を認め、身元に立ち返り、国々の民が見前にひれ伏しますように。王権は主にあり、主は国々を治められます。命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、塵に下った者も全て見前に身をかがめます。私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来たるべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。お祈りいたします。私たちの罪のために死んでくださった唯一の救い主イエス・キリストよ、あなたの死によって今日私たちは主の御前に生きております。またこれからも生きてまいります。どうか強めてこの道から迷わないように、この道を進めるようにお導きください。私たちの内なる人を強めて、ますます豊かに主の御言葉を宿らせ、主への賛美を満たし、主イエス・キリストを私たちのうちに住まわせてください。主と共に生きる日々でありますように。いろいろな生活の中にある厄介の中で、また思い煩いの中で、また恐れの中で、あなたの恵みをことごとく見ることができますように。あなたの恵みをいただいて、一息つくときにも、あなたを忘れないように、すべての栄光をあなたに期して、ますます主を喜ぶことができますように。あなたの御手にこの身を委ねて、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の257番をもって主を賛美いたしましょう。 座りください。